企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4493東証グロース上場サイバーセキュリティクラウド代表取締役社長兼 CEO小池敏弘さんにお越しいただいています。小池さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サイバーセキュリティクラウドは東京都品川区に本社を置く AI かけるクラウド型サイバーセキュリティのリーディングカンパニー。攻撃遮断君、ワフチャームといったウェブセキュリティ製品を提供し、世界有数の攻撃検知データを活用して安全なインターネット環境を守っています。さらにAI を安全に利活用するための新サービス、AI 門番を投入し、次世代の AI セキュリティ市場を切り開いています。では小池さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社は皆さんが普段よく使われるウェブサイトであったり、モバイルアプリ、こういったものに対するサイバー攻撃を防ぐ製品というものを、10年以上提供をしてきております。そして最近は特に企業様の中でいろいろな AI を使って効率化しようと、そういう動きがありまして、その AI を使うときに潜んでいるリスク、これをですね防ぐような製品というのも投入していると、そういったような会社でございます。
ありがとうございます。また事業内容については後ほどじっくり伺っていきたいと思いますが、まずは小池さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。お願いいたします。では小池さん、生年月日を教えてください。
1983年1月2日現在43歳になります。
将来は何になりたいなど夢はございましたでしょうか？
小学校の、高学年の頃にですね、日本で、パソコンというものが一般的に普及し始めた時代、Windows 95というですね、その後ですね、割と早い時期からパソコンを、触るような、子供でございまして、やっぱりパソコンとかですね、IT 好きだなというのはあって、いつか、この趣味というか好きなことが生きてくるといいなというのに漠然と考えておりました。
で、社会人のスタート、リクルートにお勤めであったということなんですが、リクルートを選ばれた理由は何だったんでしょうか？
リクルートを選んだ理由というのは、もう面接の時に出会った人たちが楽しそうに働いてたということで、楽しい人と仕事がしたいということで、飛び込みました。
中ではどのようなお仕事をご担当されましたか？
私、2006年に、その社会人になったんですけれども、この時代はですね、まだそのインターネットが主流かというとそうでもなくて、紙の雑誌を、お客様に提案する、そこに広告を出してくださいといったものを提案する仕事をしておりまして、非常にネットは得意だったんですけども、ネットじゃないと、紙だというような形で最初教育を受けて、社会人をスタートしたといったところでございます。
何年ほどお勤めだったんでしょう？
10年弱、勤めました。
そこからどのような思いで次に行動されるんでしょうか？
最初の前半5年間ぐらいで世の中が紙からネットの時代に変わり、その後ですね、このアメリカのシリコンバレーから本当にネットの最先端のサービスというものがどんどん生まれてきて、上陸してきてというのが後半の5年間で、特に最後の方にですね、アメリカに行って、そういった最先端の事業を見る機会が増えまして、自分もその場で挑戦してみたいということで、 まあ、リクルートを退職した後ですね、日本人で、アメリカで創業した知人にまあこう誘ってもらって、まあ、一緒に会社経営しようというようなことで、まあ、行ったんですけれども、その当時は事業をやりたいというよりは、とにかくその自分が好きだったこのテクノロジーの最先端のシリコンバレーにこう身を置いてみたいといったようなもう好奇心で、まあ、いったような形ですね。
いかがでしたか、その見てきた世界というのは。
まあ今振り返ってもですね、もう本当人生でもう一番こうワクワクというか、楽しかった、まあ、時代だなというふうに思います。世界中から本当に人が集まって、こう分け隔てなく、まあ、チャレンジをしていると。で、困っている人がいたら手を差し伸べるといったような環境は、本当に素晴らしい経験だったと思ってます。
それは何年くらいやられてらしたんですか？
その私が携わったのは3年ぐらいですかね。私は、まあ、ナンバー2の COO という立場で、はい、まあ、その会社を経営しておりまして、まあ、アメリカや日本のお客様に自分たちの作った、まあ、IT のサービスを売り込むと、まあ、そんな仕事をしておりました。
その後、どのような経緯で現在に至るのでしょうか。
まあ、残念ながらその私が携わったアメリカのサービスというのはその事業としてはそこまでこう大きく成長させることはできなかったんですけれども、うん、まあ、その後日本に戻ってきて中小企業の M&A をマッチングするまあサービスを自分で創業してまあ経営をしておりました。まあ、そしてまあそれ4年ぐらいですね、やって、まあその会社を売却まあ、することにいたしまして、まあ、と同時に、まあ、今のこのサイバーセキュリティクラウドの社長を、まあ、やらないかというお誘いを受けまして、まあ、ここの、まあ、ポジションに約5年前に、まあ、来たという流れになります。
はい。この5年経ってみていかがでしょうか、お気持ちとしましては。ま
あ、ちょうど5年前着任した時というのはコロナの真っただ中で、
ね、
まあ、誰も顔を合わせることもできなければ、お客様の訪問もできないというような中で、本当に混沌とした中のスタートではあったんですけれども、まあ、その後、まあ、世の中も大きく変わり、そして私たちも、まあ、ウェブサイトのセキュリティというところから、まあ、今、この AI、という波が大きくやってきて、本当にあれよあれよという間にですね、まあ、変わってきたという、あんまりこう過去の思い出に浸る暇もないぐらい。
そうですよね、はい。ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では小池さんが率いるサイバーセキュリティクラウドについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの小池さんとの共演をお楽しみください。
御社はこの AI とクラウドを活用した WAF サービス、まあ、これで高い評価を得ていると思うんですが、企業向けのセキュリティ市場で最も伸びている分野、どこになるんですか？
当社が、まあ、属しているこのウェブのセキュリティ、はい、またそのクラウドのセキュリティ、うん、ここは非常に伸びてます、うん、でサイバーセキュリティというのは、はい、例えばウイルス対策ソフトとか、
はいはいはい、ありますよね。
もう結構昔からあって、うんうん、まあ、こういったマーケットというのは比較的成熟してます、うん、一方で私たちはウェブサイトを守ってるんですが、うん、例えば10年前でも、はい、EC サイトって別に当たり前ではなかったし、うん、はいはい、オンラインバンキングも、うん、まあ、未だにまだ全ての人がやってるとは言えない、うんうん、まあ、そういう意味ではこのウェブの進化というものは、まあ、そのまま私たちのジャンルの、まあ、セキュリティ業界の進化ということに直結しているわけでございます、
うんうん、なるほど。そうすると世の中が進んでか進んでいくほどこのセキュリティ分野というのは広がっていくということですか？
そうですね。もう皆さんも車が今ネットにつながったり、うんうん、
あ、まあ、はいはい、
時計がつながったり、今はもうカメラがつながったりと、このつながるものがですね、増えれば増えるほど、うんうん、もう私たちのこのセキュリティというものは重要になってくるというわけでございます。
そうですよね。なんかカーテンをなんか自動的にスマホで開けるとかできるっていうことは、逆にそこにセキュリティなかったら勝手に家のカーテン開けられてるかもしんで覗かれてるかもしれないっていうことですよね。
もうまさしくもうその通りですね。
うんうん、はい、で、御社は AI 門番というですね、新サービス発表されていると思うんですけど、これどんな仕組みでどんなニーズに応える製品になるんですか？まあ、門番というとあの門番ですよね。
今の企業の中で、うん、とにかくこう業務を効率化しよう、はい、生産性を上げようということで、はい、うん、まあ、どんどん AI のですね、うん、サービスというものが、うん、まあ、使われ始めています。はい、うん、で、まあ、実際に触られた方も多いかもしれませんが、まあ、非常に高度な回答を出してくれたりとかしますが、うん、まあ、その流れでですね、うん、本当は教えてはいけないような企業の個人情報をそこに打ってしまって、で、そうするとその AI が学習をしてしまって、で、それをもとに全然違う誰かにですね、まあ、その個人情報を別の回答として流してしまうと。まあ、こういったようなことは実際にリスクとして、
ありえますよね。
はい、指摘されています。ですので、企業としては社員が AI を使いたい、効率化したい、まあ、この声に応えたいんだけれども、と同時に、このそこに潜むリスク、まあ、情報漏洩の、リスクというものをできるだけ減らしたいということで、まあ、その社員の方が日々業務として使う AI の間にですね、この私たちの AI 門番というものを置いて、まあ、文字通り、変な、ことを打ち込まないようにとか、個人情報が漏れないようにということを、まあ、策としてですね、見張っていると、まあ、こういったようなサービスでございます。
これあれですよね、個人情報をうまく変換して、で、例えば藤本信之60歳東京在住、これだと完全に個人情報ですよね。だけど NF さん60歳東京在住だと、まあこれは違いますよね、ということで名前を変えてしまうとか、そういうことですよね。
そうですね、イメージとしては、はい、あるいはこうマスキングをして、今そこだけ見せないよ、
うん、そうするとAI に渡してもいいけど、もし僕のやつが配達すると、藤本信之さん何歳ですかって言われると、AI が60歳ですと答えるかもしれないってことですもんね。
そうです。
それを覚えさせちゃってると。
はい。
ああ、なるほど。これってだけど、企業側は本当に必要ですよね。思わず使っちゃうと、お客様の情報を出しちゃうとか、個人情報って、やっぱ企業側はかなり意識しますよね。
まさにこれがセキュリティの本当に大原則で、その、やってはいけないことを止める、まあ、防御をするっていうことは、これは当たり前の話なんですけれども、まあ、実際それでもですね、何らか世の中でいろんな事故が起きます。で、その時に、企業として大事なことは、その原因を調査すると。
あ、なるほど。
はい。まあ、昨今ですと、それで調査報告書を出したり、記者会見したりと。で、その時にですね、いつ、どの社員が、どんな AI を触ったかというログがないと、もうどこでどうなったかわからないわけなんですね。ですので、私たちは当然その悪いことをしないようにブロックするということは当たり前の話なんですけども、まあ、さらにその動きをですね、まあ、しっかりと監視をして、まあ、そしてもし何か起きたときに、まあ、その、
追っかけられるように
、まあ、するといったところも、まあ、非常に、まあ、大事な機能としてですね。
イメージで言うと、あれですよね、監視カメラがついてるようなものですよね。だから物理的に人を撮ってるとか、画像を撮ってるわけじゃないけど、パソコン上の様々な AI がやったことを撮ってるんですよね。
そうです。
なるほど。生成 AI の普及でこのセキュリティリスクも増大しているということなんですけど、 AI とセキュリティの融合でやっぱ御社が重要視するポイント、どこになるんですか？
基本的にそのセキュリティというものはですね、まあ、私たちの業界で言えばこのネットワーク、
はいはい、
さっき申し上げたカーテンと、まあ、何かルーターがつながるとか、パソコンとパソコンがつながる、まあ、全てはこのネットワークの中で変なウイルスが流れていったりとか、まあ、攻撃を仕掛けたりするわけですね。まあ、ですのでこのネットワークの数が増えれば増えるほど、まあ、セキュリティのリスクというのは増えます。
確かに。
で、この AI の時代になって、まあ、よくこう AI エージェントが勝手に通信しだしたとか、一人社長で AI が10人分働いてくれてる。で、これ人が10人働くよりもはるかにですね、セキュリティ上はリスクが高いわけです。もうその AI エージェントが無数にいろんな通信をするわけですので、まあ、ですのでこの AI が進化すればするほど、このセキュリティというものは本当に大事に、まあ、なってくると、まあ、多くの企業の経営者もですね、まあ、そこには気づいていて、まあ、当社への問い合わせというものも今非常に増えております。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るのは何でしょうか？
まあ、今申し上げた通り、まさにこの AI の時代のセキュリティというのは非常に重要ではあるんですけれども、まあ、実は当社はですね、 日本では非常に珍しい、はい、サイバーセキュリティの国産メーカーになります。これ伝統的に、
う
ん、まあ、アメリカをはじめとした海外の製品が、
うん、そうですよね。割と海外、アメリカであったり、イスラエルであったりっていうのがよく聞く話ですよね。
はい。で、そんな中で実は当社は、うんうん、日本の国産メーカーでありながら、はい、世界100カ国以上に、うん、お客様がいらっしゃいます。なので、まあ、小粒ではあるものの、うん、まあ、グローバルの、うん、セキュリティメーカーと、うん、まあ、言っていいかなと思っておりますし、うん、まあ、現在その、まあ、日本の政策として、うん、デジタル赤字の解消、
確かに、
またその国産セキュリティ、うん、国産 AI をやっていこうという動きがありまして、うん、まあ、まさにそういった動きに対してですね、うん、こう当社の位置づけというものは、うん、まあ、ど真ん中にあるんじゃないかなと思ってますので、うん、まあ、そういったこう大きな、うん、経済の流れにも、まあ、乗っていけるというところはですね、うん、まあ、成長の鍵になるかなと思ってます。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
経典愛人という言葉をですね、最近特に意識しております。今、申し上げました通り、もうこのサイバーセキュリティというのは非常に国を挙げてのですね、非常に大きな社会問題であり、うん、社会の課題を解決する、ま、事業だと思っております。で、ま、そんな中でですね、ま、本当にこう社会のために役に立つ、日本経済のために役に立つといったところをですね、こう真摯にシンプルにですね、まあ、捉えまして、まあ、その流れに抗うことなく、まあ、そして正々堂々と、うん、まあ、ビジネスをしていくと、まあ、このサイバーセキュリティと非常に難しいので、うん、情報の非対称性というものが大きいんですけども、まあ、全てのお客様に、うん、まあ、分かりやすいように丁寧に、まあ、サービスを提供していくということが大切であるというような意味を、まあ、込めましてですね、まあ、この、四字熟語というものを最近特に大切にしているところでございます。
ありがとうございました。改めまして本日のゲストは証券コード4493東証グロース上場サイバーセキュリティクラウド代表取締役社長兼 CEO 小池俊弘さんでした。小池さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはサイバーセキュリティクラウド代表取締役社長兼 CEO 小池俊弘さんでした。そして小池さんが選ばれました四字熟語は経典愛人でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。